こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、FX 取引で用いる MT4、MT5 向けのインジケーターや EA を自分の取引課題に合わせて設計し、活用する道筋を扱う実践的な一冊である、著者同は相場での損失やチャート研究の経験を背景に、精神論だけで売買の迷いを克服しようとするのではなく、判断を支える仕組みを整えることを主題に据える、中心となるのは独自のトレンドゲートインジケーターの制作過程、通知機能の考え方、決済用 EA に関する取り組みである。加えて開発を外注する際に必要な仕様書やコミュニケーションにも賞を湧いている。単に有望な売買サインを紹介する本ではなく、裁量判断、生活上の制約、感情的な反応を踏まえ、自分に適した取引支援ツールをどう形にするかを考える内容である。 FX での利益を保証するものではないが、取引の再現性と検証可能性を高めたい読者に向けたツール設計の入門的ガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、精神力の強化ではなく判断を支える取引の仕組みを設計する。本書の重要な問題提起は、取引成績の不安定さを単純にメンタルの弱さとして片付けない点にある。損失への恐怖、利益を早く確定したい衝動、監視を続けられない生活事情は気合だけで恒常的に解決できるものではない。そこで著者は、自分が迷いやすい局面や継続できない作業を把握し、その弱点を補う仕組みとしてインジケーターや EA を捉える。これは感情を完全に排除するという意味ではない。どの条件で注意を向け、いつ確認し、どこまでを機械的な処理に任せるかを事前に定め、場当たり的な判断の範囲を狭める考え方である。仕組みがあっても、相場環境の変化や資金管理の問題は残るため、ツール自体が勝利を生むわけではない。しかし自分の行動を一定のルールへ近づけることで、取引記録の検証、改善点の特定、同じ条件での反復が可能になる。本書はメンタルを不要と断言するより、精神的負荷を取引設計によって扱いやすくする実務的な視点を提示している。次に、トレンドゲートインジケーターから学ぶ仕様の言語化。第5章で公開されるトレンドゲートインジケーターの制作過程は、本書の具体性を支える要素である。ここで価値があるのは、特定の指標をそのまま模倣することよりも、頭の中の売買イメージを開発可能な仕様へ変換する視点にある。例えば、どの時間足や通貨ペアを対象にするのか、何をトレンドとみなすのか、画面上でどのように状態を示すのかを曖昧にしたままでは、作り手と依頼者の理解はずれやすい。仕様書は、アイデアを整理するための設計図であり、完成後に意図通りに機能しているかを確認する基準にもなる。著者は、制作時のやり取りも扱い、ツール開発が一度の依頼で終わる作業ではなく、仕様と修正を伴う過程であることを示している。読者にとっては、プログラミング経験の有無を問わず、自分のルールを条件表示通知例外処理へ分解する訓練になる。ただし、明確な仕様は過去の値動きへの過度な最適化を防ぐ保証にはならないため、完成後も複数の局面で検証する姿勢が必要である。さらに、フラッシュ機能と音声通知で監視作業を取引手順に組み込む。本書は、ながらトレードの支援策として、フラッシュ機能やオリジナル音による通知にも触れている。この論点は、見た目の便利さではなく、チャート監視という作業をどう現実的な手順へ組み込むかに関わる。常時画面を見続けられない人にとって、重要な条件が整った時だけ注意を促す通知は、機械を見逃す不安を減らし、無目的な画面確認を抑える可能性がある。一方で、通知は即時の売買指示ではない。通知条件が広すぎれば頻繁な警告で注意力を奪い、狭いせば必要な局面を取り逃がす。したがって、通知を受けた後に確認する上位足の環境、エントリー、可否の条件、注文しない場合の扱いまで決めて初めて運用操順となる。オリジナル音の利用も、複数の警告を聞き分けるための工夫として理解できる。本書が示すのは、取引ツールをサイン発生機としてだけ扱わず、観察、確認、実行という一連の仕事を支えるインターフェースとして設計する発想である。こうした設計は、ツールに従属するのではなく、利用者の生活時間と判断能力に合わせて取引頻度を管理する助けになる。そして、決済用 EA を用いて執行規律と裁量判断を分担させる。著者は、決済用 EA の制作にも言及しており、これは売買の全工程を完全自動化することとは異なる重要な選択肢を示す。相場の方向判断やエントリーは裁量で行いながら、利確、損切り、縦値移動など、あらかじめ定義しやすい決済処理を補助させる構成である。とりわけ決済は、含み益への期待や損失回避の感情が強く働きやすい場面であり、事前に定めた条件を執行できる仕組みには実務上の意味がある。もっとも EA に任せる条件は、 取引戦略と一貫していなければならない値幅ロット許容損失、急変時の対応、注文環境を理解せずに自動処理を導入すれば誤った設定の影響も自動化される。 MT4、MTY 上で動くツールには通信障害、口座使用、稼働環境などの運用上の確認事項もある。本書の価値は自動売買か裁量取引かという二者択一にせず、どの仕事を人が担い、どの反復処理を機械へ渡すかを検討させる点にある。読者は最初から複雑な完全自動システムを目指すのではなく、自分が最もルール逸脱を起こしやすい工程を特定し、限定的な自動化から検討できる。最後に開発代行への依頼と FX の目的を結びつけて考える。第6章では複数の開発代行業者へのインタビューを通じ、インジケーターや EA の外注で生じる問題を扱う。依頼側が実現したいこと、入力項目、表示方法、作動条件、例外を十分に説明できなければ、完成品への不満は単なる技術力の問題ではなく、要件の曖昧さから生じうる。本書は業者が受けやすい依頼や困る依頼にも目を向け、依頼者側の準備と対話の責任を考えさせる。これは自作しない読者にも有用である。第7章の FX の目的に関する議論は、この技術的な話題をより大きな文脈へ置く。取引ツールの制作それ自体を目的化せず、 FX で何を求めるのか、取引が生活や金体の状態にどう影響するのかを点検する必要があるという視点である。著者の表現する信じることや嫌いを行動の起点とする考え方は安易な成功保証ではなく、手法を試し続ける主体の状態を問うものと読める。外注検証運用のいずれでも目的が曖昧なら機能を増やすほど判断は複雑になる。本書は技術の導入と自己管理を切り離さず、ツールを人生を一変させる装置としてではなく、限定された取引課題に使うべき手段として位置づけている。結論として本書は MT4、MT5 を使い、規制インジケーターの選択だけでは自分の取引上の悩みを解決できないと感じる FX トレーダーに適している。特にチャートを常時監視できない人、売買や決済でルール逸脱を繰り返す人、独自の着想を開発者へ正確に伝えたい人にとって具体的な検討の出発点になる。プログラムを書く技術を体系的に習得するための専門書ではなく、また単一のサインに従えば利益が出ると教える本でもない。その代わり取引上の不便や感情的な弱点を仕様書、表示通知、決済処理といった設計要素へ落とし込む視点を提供する。類書には勝率を強調する手法紹介や完全自動売買の構築に特化した解説が多い。その中で本書は裁量と自動化の間にある取引支援ツールに焦点を置き、実際の制作過程と外注時の注意点を合わせて扱う点が特徴である。読者はツールの導入前に自分の課題を言語化し、導入後にはデモ環境や過去チャートで挙動を確かめるというより検証可能な取引習慣を学べる。ただし FX には損失リスクがあるため、資金管理と継続的な評価を前提に読むべき一冊である。ご支援いただける場合はポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。